こんにちは、グラビティエフェクトの MC ゆえです。
赤月です。
グラビティエフェクトでは毎週水曜日にパンクミュージックを中心に最新の音源情報を紹介します。
紹介した音源は Twitter アカウントで視聴可能なリンクを添付していますので、気になった方はぜひ聞いてみてください。
はい
はい。
ちょっとずつ涼しくなってきた感じがしますね。
そうですね、もう秋が近づいてきて最高ですね。
そうですね、エモが好きな人にはちょっとなんか興奮するような、
ね、冬がやっぱりエモ好きは、
はい、
夏ではないので。
そうですね、
ね、もうちょっと涼しくなってほしい、寒くなってほしいかな。
そうですね、今日とかも全然あれですね、エアコンとかなくても生活できた感じはあったんで、
うん、ね、
こんな感じの気候が続いてくれると嬉しいですね。
そうですね、
はい
はい、
という感じで、まあ若干涼しいぐらいの感じをちょっと今回両名、ご紹介していこうかなという感じですね。
はい、
はい、じゃあ赤月さんの方からよろしくお願いします。
はい、じゃあちょっと僕の方から早速今週の音源紹介の方させていただきたいと思います。
はい
はい、今週ですね、僕が紹介する音源は、はい、カナダのパワーポップバンド、はい、モーターリストの作品のタイトルがサラウンデッドっていう作品になります。
はい
はい。でリリースの媒体なんですが、LP、レコードと各種サブスク、バンドキャンプ等でリリースされています。
はい。
リリース日がですね9月の3日ということで、もう本当に出たばっかりの音源ですね。
はい、そうですね、もう今日が6日かなんで3日前とかですね。
うんね、ほんと出たばっかりで、
うん、
でまあジャンルとしてはちょっと冒頭も言ったんですけど、パワーポップ、はい、あとはまあ70年代80年代のパンクだとか、あとポストパンクっていうジャンルになるのかなと思います。う
ん、はいはい、なるほどなるほど。
はい、でですね、この音源ですね出すにあたってレーベルが複数ですね噛んでまして、
はい、
アメリカの We Are Time、はい、スペインの、ボボインテグラル、
はい、
とカナダのデッドオフェンシブですね。
はい、ありがとうございます。
はい、で一応このカナダのトロントを拠点に活動しているバンドとなります。
うん、トロントのパワーポップパンクっていうような感じなんですね。
そうですね、うん、
はいはいはい。メンバー構成とかどんな感じですか？
メンバーがですね、3ピースになってまして、
はい、
ボーカルギターのクレイグさん、
はい、
ベースのマットさん、
はい、
ドラムの、ジェシーさんですね。
はい、なるほどね。
はい、ちょっと補足で、ボーカルギターのクレイグさんとベースのマットさんは、
はい、
前同じバンドのフィールアライトっていう、まあ、同じようなちょっと似た感じのインディーロック、
うん、
バンドの方で活動してた経緯があるみたいですね。
なるほどなるほど。
はい、
にまあドラムが加わって3ピースでっていうような印象。
そうですそうです。なんか付き合い自体はすごい、もう15年来ぐらいの付き合いらしくて。
ああ、インタビューそう書いてありましたね。
うんですね。フィーラーライトのなんかツアーのドラマーもなんか2、3回、この今のジェシーさんがやってたりだとか、
へ
え、いう経緯もあるみたいですね。
はいはい、ありがとうございます。
はい、
こういう記事が僕もちょっと読んでみたんですけど、非常に面白かったですね。
いや、面白い記事っすよね。
うん。
ですね。一応、Still Listening Magazine っていう、ウェブマガジンになるのかな、音楽マガジンになりますね。
はいはい。どうですかね、まあ、インタビュー記事の中でいくつかこうバンド名が出てて、
はい、
まあ、その中でもちょっとこう上がってたバンドについてちょっと赤月さんの方を紹介してもらえるとありがたいんですけど。
はいはい。ですね、影響受けたとか、まあすごい聞いたっていうバンド何個か上がってたんですけど、
うん、
一応結構その有名なバンドで言うと REM だとか、
はいはい、
ティーネージファンクラブっていうところを挙げてましたね、インタビューの中で。
はい、
ですね。まああとは、あとスローンですね、まあ、これもインディーになるのかな、
はい、
バンドスローンっていうバンド挙げてまして、はい、まあ、ちょっと本人たちインタビューの中でちょっと冗談っぽく、自分たちはパンクのスローンだ、パンクスローンだということで、
はい、
はい、
書いてました、ね、
あ、ちょっとそういうサウンドであるということを 言ってましたね、
うん、そうですね。そのインタビュー記事のその内容の濃さとかは多分そのまあ僕の意見なんですけど、はい、ドラムのこのジェシーっていう方が、仕事でその音楽のライターをやっているっていう書いてあって、
うんうん
うん、やっぱそのまあ仕事にしてることだからこそまあ自分たちのこのバンド紹介とか影響を受けたのとか、まあ、そういうのもより具体的に書いてるのかなっていう印象はありましたね。
うん、なんかねこのインタビュー記事っていうのが影響を受けたバンドとかってなんかその他のインタビュー今まで読んだインタビューの中でそんなに 1,2 個パッと上げフェイバリット上げて終わりみたいな感じだと思うんですけど、
うん、そうですね、はい、
まあなんか一番影響を受けたバンドと現在聴いているフェイバリットで聴いているバンド、
はいはい、
あとこの作品を作りにあたって聴いてたバンドだとか結構深掘りされてるんですよねっていうのがなんかそういう意味でもすごい面白いインタビューの内容でしたね。
そうですね、ここ最近見たインタビューの中では結構その印象には残りましたね、
うん
うん、でこのジェシーさんが、まあ、その最近聴いてるバンドみたいなのを上げてたりしてたんですけど、
うんうん、
それも僕もチラッと聴いてみて結構その実験的な音楽をこの人聴いてるのかなっていう印象があって、
うんうん、
それもまあ僕がその実験的な音楽をまあその進んで聴いてないっていうかまあそのあんまり理解がないんで結構新鮮ではありましたね、聴いてみたら。
うん、
うん、
実験なんかちょっとそんなに深掘りしてません、僕がそこまで聞けてないっていうのもあるんですけど、どういう感じのアンビエントとかそっち系ですかね。
いやあのね、分かんないですごめんなさい、あのアンビではないですね。
アンビエント
リズムあります、はい、リズムある音楽でした。
うーん、なんかクラブ系というか、
いやクラブでもないですね、なんで
聞いてみよう。
本当にごめんなさい、なんかうまく利用できない
めちゃくちゃ気になるね
、はい、ちょっと聞いてみてください
うん、うん、
いうような印象がありましたね。
うんですね、
どうですか、なんか僕あとごめんなさい、ちょっと僕ばっかりで申し訳ないですけど、
あ全然全然、
あのカナダでパワーポップ、うん、トロントっていうと結構ね、その僕 80s のそのパワーポップ、カナダのパワーポップ、あの印象があって、それこそあの、うん、モダネッツとか、
うん、
ポイントスティックスっていうバンドが、
うん、
カナダの西海岸なのかな、
うん、
要はそのシアトルの上の方なんですけど、その辺で多分80、うん、ちょうど80年ぐらいにパワーポップが流行ってて、そういうところに影響を受けてるのかなって思ってたんですけど、パッと見、実はでも上がってくるバンドはアメリカなんだなみたいな、
うん、ね、全部アメリカだよね
そうですね、なんでまあ、うん、聞いてるとは思うんですけどね、地元のまあそのトロントなんで、まあ、地元じゃないっちゃ地元じゃないのかもしれない
ん
ですけど、
うんうんうん、
まあ、でもそのね、パワーポップに影響を受けてるよって言ってたら多分その辺は聞いてると思うんですけどね。
多分全員音楽オタクっぽいですもんね
そうですね、その、うん、YouTube のリンクとかも一応その Twitter の方には多分今回上げさせていただくと思うんですけど、動画こう見てもらうとあのこうこのバンドっていうか全体像をこう潜入しやすいのかなって思うんですけど、
うん、
結構なんかそうですよね、昔のこの 80s のアーティストの格好の真似をしてるようなイメージがあって、個人的には
そうですね、ちょっと話が伝語しちゃうんですけど、そう、その PV 公開されてるので、
はい、
ちょっと僕も個人的にその公開されてる PV の曲が一番お気に入りで、スロートゥーユーっていう、あの、もうメンバーがなんかただ演奏するっていうPV があるんですけど、それのことをゆうやさん言われてますよね。
僕ね、1曲目のやつかな、なんかその新しい作品のやつで、3曲ぐらいに、ミュージックビデオあって、結構出すんだなみたいなこと思ってたんですけど、
はいはいはい、
で2曲目ですかね、
2曲目の方か、はいはいはい、まあでもなんか全部ねちょっとコスプレチックというか
そうですね、なんかそんな印象ありますね
いいっすね、メンバーもロン毛だし
ロン毛、
ロン毛カナダの人好きなイメージがあるんですよね。
あ本当っすか、
あのそう、同じあのギターポップ あのスーパークラッシュってバンドの、
スーパークラッシュ
今切ったのかな、うん、多分まだロン毛だと思うけど、ボーカルの人もロン毛だし、
あ、
いやいいですね、いい雰囲気が
そうっすね、 あと何があるかな、そのインタビュー見てて、うん、今回僕ばっか喋ってて、
全然全然全然
あの3人でやってるっていうところにちょっとこだわりがあるのかなっていうのがありましたね、
うんうん
うん、なんかその要は3人で活動してると結構ミニマルに活動できるっていうか、そのまあ、うん、ツアーとかもなんていうんですかね、そんなまあ荷物もごった返さないっていうような感じなのかな、
うんうん、
そういうことは一応インタビューで軽く言及はしていましたね。
はいはいはい、
はい、なんで、うん、
あ、演奏もね無駄がない感じでね、
そうですね、
うん、もうなんかメリハリがパッとついて、結構そういうところにも出てるのかもしれないですね、サウンドの方にも。
そうですね、うん、もうやっぱちょっとナードな印象が強いですね。
うんね。
はい。まあ多分この辺のまあパワーポップとかポストパンクとかも全部聞いて、そのまあ現代のその実験的な音楽も聞いてっていうような。
うんうん。うん、まあ結構それが、うん、まあでもなんか変に、なんていうの、バラバラのものを無理くり組み合わせたみたいな印象はないんで、やっぱそこは結構うまくやってるなっていう感じなんでしょうね。
そうですね、
うん、
あのこれもあのインタビューの情報、本当にインタビューの情報が多いんですけど
いやでもいいね、
はい、あのクラシックの再構築ではないんだっていうことを言ってたんですよね。なんで、うん、その要はその、まあ、影響を受けたっていうその REM とか、うん、TNG ファンクラブとかの、うん、まあもちろんそのなんていうんですかね、影響はあるとは思うんですけど、多分そこにも他の要素を付け足しているのであるのかなっていうふうな、インタビューの発言からして、
ね、なんかドラムはねギャング・オブ・フォーみたいなポストパンクだしね、なんか
そうですね、
ね、これもそうインタビューの中でちょっと僕も申し訳ないんですけど、なんか基本的になんか一人が全部作る曲を作ることはなんかあんまりないみたいなことを言ってて、
あ、そうですか、そこを見落としてますね、
うん、
僕、
うん、あで、なんか結構ジャムだったりアイデアをスタジオみんなで膨らませていくっていう作曲方法が多いっぽくて、
あ、なるほどね、そういう
からなんか結構いろんな、うん、要素が組み合わさって、まあ、再構築されてんのかなって。
なるほどね、うん、それででもなんかそのバンドの音の基軸がずれないのはすごいですよね。
うんね、面白い。まあなんかメンバー少ないのもね、なんかいい感じに採用してんのかもね。
そうですね、
各々の役割を。
はい、うん、まあでもなんかこれからもうちょっと日を浴びてくるのかなみたいな、なんかシェアマグみたいなポジションに来そうな気がしますね。
うんですね、うんうん、もうなんかマスタリングもね、あのトータルコントロールのマイキー・ヤングさんがしてるんで。
ああ、そうですか。
うん、なんかね、結構できっかけがあればでかくなりそうですけどね。
そうですね、はいはい、どうですか赤月さん的に、他に何かこうネタ的なこととかもう大丈夫ですか。
ネタ的な、そうっすね、そうっすね、そのトータルコントロールのことを言えればと思ってた
、はい、ありがとうございます、
ね、うん、
あとちなみに一応これ赤月さんのレコーダーでも取り扱いされてますね。
ありがとう。
はい、僕から振ってくれるかなと思うんで。
ね、結構、うん、結構普通にめちゃくちゃいい音源だと思うんで、よかったら。はい。
そうですね。とりあえずまあサブスクにも出てるんで、ちょっとまあ、うん、サクッと聞いてみて、
うん、
よかったらっていうようなところありますね。赤月さんおすすめの曲とかどうですか。
ああ、僕はあの多分一番最初に PV 公開されてた Slow to You っていう曲がすごい僕はいいと思っていて。
はい、わかりました。
はい、ギターリフから始まる、もうちょっと結構 XTC 彷彿系なんで、はいはい、それでちょっと興奮して入れた経緯があるので、ちょっとぜひぜひ聴いてみてください。
はい、ということです。皆さん気になった方は聴いてみてください。
はい、
はい、ということで、じゃあ僕の方に移りましょうかね。
はい、お願いします。
ごめんなさい、ちょっとあの受信音みたいな配置申し訳ないですけど。
ああ、ね、
はい、じゃあ、僕の方いきます。今回紹介させていただく音源は、アメリカのペンシルバニアで活動している、まあ、インディロック、インディポップって言ったらいいんですかね、サンロットっていうバンドになります。
はいはい、
はい、リリースされる音源のタイトルがジェントルデ
ー
というタイトルになってまして、リリース日が、来月、10月の1日 この日に、バンドキャンプの方で今ね2曲公開されてるんですけど、合計11曲あるのかな、それが全部公開される予定になっています。
うんうん、
はい。でそうですね、どっから喋っていこうかなっていうぐらいね、ちょっとなんていうんですかね、モータリストと違ってこのバンドは情報が非常に少ないので、ちょっとまずバンド的なところから話していこうかなと思うんですけど、うん、
前回続いて大変そうですね。
あ、いい、そうですね。まあ僕がさっと聞いた印象なんですけど、まあその新しい、リリースがですね、まだ2曲しか出てないんで、
うん、
まだその全体的なそのなん、印象をこううまくお伝えできないんですけど、まあそのざっくり言うと、まあそのランフォーカバーとかが好きな人に多分受けるんじゃないかなっていう印象です。で、インディーの中でも、ちょっとまあギターの線が細めで、まあ、ちょっとリバーブ感が強いのかなっていうような感じですね。
うん、今っぽい感じや。
今っぽい感じです。本当に今っぽい感じです。うん、ただ、その、こういうバンドって結構もうすでに売れてる印象があるんですけれども、このバンドはまだ全然こう知名度がないんですよね。
うん、
ないとか低いんですよね。
レーベルとかも特に自主なくて自主リリースって感じ。
多分ね、これ実習だと思うんですね、僕見てる感じ。そのバンドキャンプの情報で、LP がブラック、イエローと共にロット100ずつって書いてあるので、
少ないね、うん。
そんなに多くないなっていう印象はありますね。ただね、ちょっと、このバンドについてできるだけこう情報をお伝えできればなっていうことで、赤月さんにもいろいろご協力していただいたんですけれども、
かき集めてね、
かき集めましたね。この音源の、マスタリングエンジニアかな、マスタリングエンジニアがモダンベースボールの方ですね。
うんうん。
で多分まあその要はフィラデルフィア周りの、それ東海岸周りって言ったらいいんですかね、
うん、
の人がこう関与しているっていうような感じで、
そうそう、
はいはいはい。で、レコーディングエンジニアでしたっけ？
レコーディングエンジニアかな？ちょっと待ってね。
でしたっけ？
そうミックス、そうレコーディングとミックス。
そうですね。うん、レコーディング担当されてるマットっていう人がやってるバンドのメンバーが。メンバーの女性がレムリアの人と一緒になんかインディーグループみたいなやってるんですよね。
そうそう、もう名前そのまま、名前あの人の名前というか。
そうですよね、アジアンバンから
リリース、アジアンバンから、それめちゃくちゃいいんで、そう、その人とレムリアのボーカルの人と、
はい、
と誰だったっけな、ちょっと飛んじゃったな。
はい、とりあえずかなり無理やりつなげてるんですけれども、まあその辺の人たちが感じてもらってるっていう風に、感じてもらえるとありがたいです。
うん、なんか、はい、サウンド的にもね、もうザ・東海岸的な
感じがしますね。
うん、ランフォーカバーからね、最近なんか売れてるあのヤングガブとか、その辺も好きな人にもなんか普通に受けそうないい感じのサウンドよね、気持ちいい感じの。
そうですね、ちょっとまあ他の曲あの公開されるのがちょっと僕は楽しみであるんですけれども、
うん、
であとは、ランフォーカナバーつながりで言うと、アートワークが、ターンオーバーの、オールトギャダー担当したラッセルっていう人が、担当しているみたいです。
うんうんうん、
はい。なんで、まあ、僕もそのこのバンド紹介するにあたって最初にこう、まあ、視覚的な情報から入ったんですけど、まあ、ジャケの雰囲気がいいなと思って、それからまあなんか聞き込んだ印象があるんですけれども、
うん、
なんでまあそうですね、まあジャケもいいです。
でもね、おしゃれですね、普通に。
そうですね。まあなんか今時受けそうな感じがしますね。
ランフォーカバーっぽいね。そうです
ね。はい。どうかな。共有できる情報としてはこれぐらいかな。とりあえずまあ。うんね、音源ももうちょっとね、公開されてくると面白い感じですかね。
そうね、情報がないとね、なんか他にバンドやっとるのかもちょっと分かんないけど。
そうですね、 ていうような感じです。一応まあこのバンド自体が、うん、まあ、知名度そこまで今んとこないよっていうふうにさっきお話ししたんですけど、
うん、
2012年から2014年ぐらい 2,3 年ぐらい1回活動してるんですよね。でそこでも一応アルバム出してて、
はいはいはい、
はい、ただまあそなんていうんですかね、1回やめちゃって2019年ぐらいからもう1回活動してるんですよ。でシングルをちょこちょこ出して今回アルバムっていうような感じなんですけど、なんでまあこの2012年から2014年の音源も聞いたんですけど、なんかそうですね、別に変な音源じゃないっていうか、なんかインディーだなっていうような印象があったんで、この頃から多少知名度あってもいいのになっていう風にちょっと違和感を感じたんですけどね。
はいはいはい、
うん、ですけど、はい、まあ今回の音源に関してはそのバックグラウンドにね、そのモダンベールスツボールの人が絡んでたりとか、
うん、
やっぱりこうラフォーカバーとかでかいバンドに関与してる人が結構ね、この音源自体に関わってるんで、
うん、
音源リリースされてからこうどういう風な反応があるのかっていうのはちょっと楽しみではありますね。
そうね、なんか普通にね、公開されてるの聞いてる感じは良さげなんで、ちょっと跳ねてほしいですけどね。
そうですね、
うん、
はい、でまあその、今ですね、YouTube の方にもこの新しい、LP レコードの曲が1曲ジョイってやつが、公開されてるんですけれども、まあ僕ジョイも良かったんですけど、バンドキャンプの方で見ると2曲公開されてて、そのバンドキャンプの方で公開されてる音源の方が個人的にはおすすめです。なので気になった方はまずちょっとバンドキャンプからチェックしてもらえるとありがたいですね、個人的には。
うんうんうん、
はい、そんな感じです
、はい、まあ、ちょっと今後に注目ということで。
そうですね、ちょっと今後の動向に注目ということで、はい、ちょっと暁さん、はい、あれですよね、ワクチン打ちたてほやほやですよね今。
いやそうなんですよ、ちょっと腕が痛いですね。
ですよね、
微妙な倦怠感が。
うん、やっぱ、うん、僕たちの世代の人は免疫があるのか、やっぱりなんかこうね、違うものが入ってくると跳ね返すんですかね、やっぱり。
なんやろね、うん、注射はね痛くなかったよね、めちゃくちゃうまかったけん。
あ、
もうやばかった、手だれやったね。
まあ
いや
何千回と打ってるんでしょうね。
いやね、もう完全流れ作業やったもんね銀で終わった
そうか、ということでちょっとまあ赤月さんの体調も優れないっていうこと
さあせん、
いえいえいえ、まあはい、まあこういう回もあってもいいでしょうはい、ということで、今回暁さんの方からモータリストと私ゆえの方からサンゴットをご紹介させていただきました。
はい、
気になった方は、ツイッター、私たちのツイッターの方に、視聴可能なリンクの方を添付しておきますので、ぜひチェックしてみてください。
よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。ということで今週もありがとうございました。
ありがとうございます。